今日恵みをいただく御言葉は民数記の30章1節と2節です。民数記30章1節と2節。モーセはイスラエル人の諸部族の頭たちに告げていった。これは主が命じられたことである。人がもし主に請願をし、あるいは物立ちをしようと誓いをするなら、その言葉を破ってはならない。すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならない。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、まことに人の唇から出る言葉、それはいかにおぼろで、また確約のない移ろいやすいものでしょうか。私たちの唇から出た言葉、それが主に対し請願をしたこと、それは必ず果たさなければならないとここに記されておりますが、しかし人がいかにこの唇から出た言葉が移ろいやすく、また当てにならないか、新約においてはイエス様は決して誓ってはなりませんと言われました。ヤコブも同じことを言いました。主よ、私たちのこの唇から発せられる言葉、どうか主よ、これが本当にあなたにあって真実なものでありますように。また唇から出る言葉によって自分自身を災いへと導くことがないように、イエスよ、今日この誓いということを通して私たちの人間のこの言葉、それが本当に気をつけなくてはならないものであることを主よ今日教えてください。この語るしもべのこの唇を清めてください。生徒たち一人一人の聞く耳を整え清めてください。誠に真実なるはあなたの御言葉、主ご自身が語られた言葉、それは真実であり誓う必要のない言葉です。主よ、どうか今日はあなたがお語りください。これからの一切の時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。民数記の方も後半に入って、だいぶ、この約束の地に今から入ろうとするための、準備の、こと、何かいろいろなことが、請求に気球に、あれをしなさい、これをしなさいという、そういう定めが、たくさん続いております。前回のところは、神様に捧げる生贄のことについてのその指示でした。でそれで、今日の箇所、この30章は、特に、主に対して請願をした場合についての見教えです。男性に対しては、この1節2節で完結してるんですけれども、女性に対して、まだ未婚の婚約していない女性が誓う場合、また結婚した後の女性が誓う場合、あるいはやもめになったり離婚された女の請願の場合、それが3節以降15節までずっと細かく記されております。今日は特にですね、この誓うということについて、主に対して請願することについて、それについて主がどのようにおっしゃっているか、また聖書全体の中で誓うということが、どういうことで用いられているか、また人がそれに対して誓うということを 結構たくさんですね、聖書の中ではその言葉を見るんですけども、結構ですね、当てにならないことも多いですし、また本当に信仰の、先人たちのその誓ったことは本当に果たされて、本当に主にあって成功している人、信仰のしっかりした人の誓いは確かに果たされて、そして多くの祝福と結果を生み出していることを、見ます。今日はそのことについて見ていきたいと思いますけれども、誓い、ちょっと聖書でですね、誓うということを検索したらかなりたくさんヒットしてですね、ちょっと一つ一つの、そのケースを上げていくには、あまりにも多すぎる。で、特に、この旧約聖書の初めの方を見ましたら、まずアブラハムがですね、やはりアブラハムの誓いはほぼ果たされております、例えばアブラハムが、戦争に打ち勝って、アブラハムのしもべ318人が、ね、5人の王たちに戦いを4人の王ですね、戦いを仕掛けて勝利して、メルキゼデクから、パンとブドウ酒のその養いを得た時、ソドムの王からですね、私たちのその、必要なものは返してください、ただ、その他の分取り品はあなたが持っていってくださいと言われた時、アブラハムはソドムの王に、私はあなたに、ね、天と地を作られた主にかけて誓います、靴ひもの一本さえもあなたからはいただきません、そういうふうに誓うんですね。で、実際にアブラハムはその通りのことをしました。アブラハムはソドムの王によって、自分は富を得たんだ、お金持ちになったんだ、そういうことを絶対言われたくないということで、ソドムの王にそのように誓いました。またアブラハムがあまりにも強大になったので、ペリシテの王アビメレクがアブラハムのところに同盟を結んでほしい、言ってきた時もアブラハムは、よろしい、私は誓いましょう、そういうふうに誓って、アブラハムのその代がアビメレクのところに、侵入することを、しませんでした。アブラハムはですね、そのしもべに誓わせたことがありました。アブラハムの最も、年老いたしもべに自分の息子イサクのことについて、誓わせたことがありました、私のももの下に手を置いて誓いなさい、我が息子イサクは決してカナンの女に嫁がせてはならないです、あなたは、行って私の父の家、アブラハムの生まれ故郷の、カルデアのウルの方に行って、そこで、嫁を探しなさい、そういうふうに、誓わせて、このしもべはその固い誓いに恐れて、あれこれといろいろアブラハムに指示を仰いだんですけども、最終的にその、誓わせたことはしっかりと果たされました。また、ヨシア記でもですね、ヨシアのところから二人に石膏が使わされた時、遊女ラハブのところに行きました。遊女ラハブはですね、私はあなた方を、に真実を使わせたように、どうかあなた方の神主にかけて誓ってください、私の家に真実を尽くしてくださいということで、遊女ラハブの方がその神の民二人の男たちに、誓いを持ちかけて、でそれで見事それを果たさせました。遊女ラハブが、この赤い紐をその窓のところにかけて、俺はあなた方とあなた方の家族は救われる、でもこの赤い紐の外に出るとしたら、それはその誓いから解かれる、そのように誓わせました。聖書の中には、誓いを果たさなかった、失敗した例が、いくつかあります。その最たるものが、ペテロですね、イエス様の月瀬までの園の、祈った後、ペテロは私は決してあなたを裏切りませんとイエス様に固く、約束しておきながら、その舌が乾かぬうちに、その日が夜が明ける前に ね、イエス様のことを知らないって3度も言ってしまいました。しかもその3度目のイエス様知らないは呪いをかけて誓って、ね、私はあなた方の言ってることは全く知らない、ね、呪いをかけて誓う、要するに、もしその自分の言ったことが正しくなければ神に呪われてもいい、そういう誓いですね。ちなみに誓いにはですね、そういう者たちの誓いと、あと、その自分がこれもし主がこれこれのものを手に入れさせてくだされば、私はこれこれのことをしますという、そういう誓いがあります。ペテロの場合はその、まあ、自分がもしイエス様のことを知っているものであれば呪われてもいいという、そういう誓いをしてしまった。その言葉が言い終わるや、いやいなや、あ、言い終わらないうちにですね、鶏が鳴きました。それでペテロはイエス様に約束したことを思い出し、また自分自身が本当に軽率な誓い、唇を持ってイエス様のことを裏切らないとイエス様に対してその言ったことを果たせず、またこの人々の目の前で助かろうと思って呪いをかけてまで誓ってしまったことを、それを思い出して、でそれで彼は激しく泣きました。新約聖書の方でも、ね、あのパウロのことを殺すまでは、ね、絶対に我々は何も食べず何も飲まない、そういう誓いをした人々は40人いましたけど、結局主はですね、そのような誓いを、ね、破棄されました。40人の人たちがパウロを殺そうとしたら、今度は400人以上の兵士を持ってパウロは保護されて、それで安全に護送されていった。ですから本当に人はですね、この誓いについて、あ、ちなみにあの左利きのエフタもそうですね、詩式の方に出てくる彼も、その私がもし敵に勝利するのであれば、私を出迎えたその最初の人を主はあなたに捧げますと、ね、そういう軽率な誓いをしてしまって、でそれでいざそのエフタが帰ってきた時、出迎えたのはなんとエフタの一人娘でした。でそれで、まあ、エフタはもうとても悲しんで、まあ、そのことを果たさなくてはならない、まあ、そういうふうに、本当に悲しんだ記事があります。サウル王もですね、本当に軽率な誓いをしました。ちょっとそのサウル王の誓いがですね、なかなか私たちに本当に軽率な誓いをしてはならないということをよく、思い起こさせてくださいます。サウル王はどういう軽率な誓いをしたか、まあ、ある戦争が、まあ、ペリシテとの戦争が起きて、もう散々に打ち負かされてやられて、で、まあ、それでサムエルが来る前にですね、サウルは生贄を捧げてしまったんですね。でそれで、サウルは、それでサムエルからもうそっぽ向かれて、でもう本当に自分たちのもとには、わずかな人数しか残ってない、600人ほどしか残ってない、それに対してペリシテはとても大勢、まあ、そういう状況でですね、彼の息子ヨナタンが信仰ある行動をとってですね、その、ペリシテを揺さぶるんですね。ペリシテの陣営をわずか2人で、とても揺さぶったことがありました。でそれでサウル王がですね、なんか様子が変だということ でそれで主に伺いなさい で、まあ、でもそれこれそうこうしているうちに、何か敵のその騒動がますます大きくなったので、もういい、下げなさいということで、でそれで、戦いに出かけていったところ、まあ、本当に、すごい連戦連勝といいますか、もうペリシテはただ任されるだけ、サウル王の陣営はただ勝つだけ、そういう状況になったので、サウル王は、まあ、ある誓いをするんですね。第一サムエルの14章です。第一サムエルの14章の24節からですね、 第一サムエルの14章24節、その日イスラエル人はひどく苦しんだ。サウルが民に誓わせて、夕方私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われると言い、民は誰も食物を味見もしなかったからである。この地はどこででも森に入っていくと地面に蜜があった。民が森に入ると蜜が滴っていたが、地面に蜜、誰もそれを手につけて口に入れるものはなかった。民は誓いを恐れていたからである。でそれで、まあ、彼の息子ヨナタンはですね、そのことを聞いておりませんでした。でそれでヨナタンが、まあ、知らないでそのミツバチの巣に巣を取って、でそれでそれを口につけて、ね、食べたところ、まあ、彼はとても目が輝いて元気になった。でそれで、まあ、結局、まあ、この日はとても、すごい勝利をしたんですけども、でもその他の人々は、まあ、とても疲れていて、多くの人々をそういうふうに悩ませて、しまいました。でそれで、その後ですね、あのサウル王が、祭司に伺うんですね、まあ、これから、この夜ペリシテ人を追って行っていいでしょうか。でも神さんから何の返事もない。でそれでサウル王は、どうしてこんなことが起こったのか、でそれで、一体誰に責任があるのかと主に伺ったところ、どうやらそのヨナタンが、ね、あのそのサウル王のその誓いを破っていた、まあ、もっとも本人からすれば知らなかったんですけども、そういうふうにして、でそれでサウルはヨナタンを、あなたは死ななければならない、ね、言って、でそれで、まあ、ヨナタン自身も、あ私は死ななくてはならないんです、でそういうふうにやり取りしていると、兵士たちは、いやこの戦いの勝利はヨナタンから始まったんだから、だからどうかそのようなことはなさらないでくださいということで、ヨナタンは結局死ななかった、まあ、そういうことがありました。サウルは結局最終的に、まあ、誓いを果たしていなかったんですけども、まあ、もっともその時サウルは、まあ、私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われる、まあ、そういう誓いでしたね。必ず死ななければならないという、まあ、そういう誓いではなかったから、別にさヨナタは死ぬ必要は一切なかったんですけども、とにかくサウルはそういう軽率な、なんか私の敵に復讐するまで、ね、本当に自分本位ですね、自分本位の誓いによって大勢の人たちを苦しめて、実際この時そんな誓いをしていなければもっと多くのペリシテの軍勢を撃ち殺していて、もっと多くの分取りができたはずなんですけども、とにかくこういう軽はずみな誓いは自分自身だけでなく大勢の人々を苦しめることにもなります。だから私たちは本当にこの誓いをですね、軽はずみに立ててはならない。で本当に主は人間の唇、これがいかに軽率であって当てにならないものであるのか、それを主はよくご存知でした。だからイエス様は決して誓ってはなりません、そういうふうに命じます。マタイの福音書の5章33節からですね、今日のちなみに民数記の箇所では、あなたに誓ったことは必ず果たしなさい、そういう主の命令でしたけども、マタイの5章の方では、5章33節からはイエス様はこういうふうに言っています。さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち 天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。アメン。私たちのこの唇、それは本当に移ろいやすいものです、ね、誓うということはそもそもですね、その誓うことによって、自分より優れたものを指して誓うことによって、その確証のためにですね、相手の反論をやめさせるために、普通自分よりも優れたものを指して誓うんですけども、ですからアブラハムは主にかけて誓いましたし、で、他の人たちも主にかけて誓うんですけども、でこのマタイの福音書の方を見ますと、主にかけて誓うとどうもあれだから、エルサレムを指して誓おうとか、あるいは自分の頭を指して誓おうとか、そういうふうに誓うこともあったようですけども、でも結局何を指しても誓うにしても、自分より優れたものを指して誓う、それは自分自身偽りがあるもの、そんなあやふやなものをですね、もし誤った誓いをして、でそれでその指して誓った先、例えばエルサレムを指して誓ったらエルサレムを汚すことになります。また神の神殿を指して誓うとすれば、その神の神殿を汚すことになる。で、自分の頭、自分の頭だったら自分の持ち物だからって思って自分の頭を指して誓う人もいるんですけども、でもしかしですね、自分の頭すら実を言うと自分の所持品ではないんですね。自分の体、髪の毛一本さえも自分の自由にできない、主のなさるがままなんです。この体は、自分の所持品、自分に所有権があると思っていると、実を言うと自分に所有権が実はないんですね。いつこの体から魂が、霊が引き離されても、私たちは文句言うことはできません。命は主のものなんです。この頭の毛一本すら私たちは白くも黒くもすることができない。だから頭さえも刺して誓ってはいけない。それは主のものです。だから私たちは、はいははい、いいえはいいえとだけ、そういうふうにしなさい。それ以上のことは悪いことです。そういうふうに言われております。誓いというのは相手の反論をやめさせるために、そういうふうに、その目的でなされるものですけども、でも結局人間はですね、そのあやふやなことは誓うことはできないんです。人間は結局この唇、それは移ろいやすいもの。だから結局私たちにとって一番大事なことは、ね、はいははい、いいえはいいえとだけ、でそれ以上のことは、ね、悪いものから来るんです。それに対して神様はですね、その誓いを決して変えられることのないお方です。ヘブル書の6章を開きたいと思います。神様、主ご自身が誓ったという記事は、ね、先ほどの創世記の方でも主はアブラハムに誓って言われたこともあります。ヘブルの6章の13節から、神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。 私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。確かに人間は自分よりも優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証をされたのです。アメン。カイさんはですね、自分よりも優れたものがありえないため自分自身にかけて誓いました。アブラハムに対して、確かに私はあなたを祝福し大いに増やすと。人間の場合は自分よりも優れたものを指して誓うものですけども、しかし神様はもともとですね、神様は真実なお方ですから誓う必要ってないんです。でもあえてですね、神様約束されたこと、それを必ず果たすということを人を安心させるためあえて誓われたんですね。18節以降のところにこう書いてあります。それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです、ね、この2つの事柄、それは17節に記されている約束と誓いの2つです。でこれらのことを、ね、なされたのは私たちが力強い励ましを受けるためです。19節、この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。アメン。神様は真実なお方です。ですから決して約束をたがえることはありません。冒頭の御言葉はマリアの賛歌でしたけれども、マリアの他に、祭司ザカリアのその主を褒めたたえるその予言の言葉においても、主は誓いを果たしてくださった、主はその救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた、ね、この、父アブラハムに誓われた誓いを覚えて我らの敵から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される、主はですね、本当にしもべダビデの時から、またアブラハムの代からザカリアの第に至るまでずっとその誓いをですね覚えておられたんです。そしてそれをいよいよ時至った時に果たされる。主は本当に真実なお方である。そういうふうにザカリアは褒めたたえました。人は不真実なものですが、しかし主は真実です。誓い、それは真実を果たすべきことが示されているんですけども、しかし人は真実でないゆえに誓いを 100% 果たしきることができない弱い存在です。だから主は人に誓ってはならないと言われました。しかし主は 100% 真実なお方です。主が約束されたこと、それは本当に真実に果たされます。そして人がですね、主の約束だけではちょっと心もとない、まあ、そういう不信仰な、側の人間の側に合わせてですね、主は誓いをされました。主は本来真実ですから誓いをされる必要一切なんですけども、でもされました。だから私たちは本当に主の御前に、自分自身を低くして悔い改めていくしかないんです。ペテロは自分の唇から出た誓いが もうわずか1秒後にもうその誓いを破ったことを思い起こさせるあの鶏の鳴き声によって打ちのめされ泣きました。私たちは本当に主の御前にですね、自分の不真実さを照らされて打ちのめされて泣くしかない存在です。人は不真実ですが、しかし主は真実です。どうかこの主を、ただ私たちも低くなって、へりくなって、ペテロのように、もうただ主よ、あなただけが私たちの主ですと、そう告白して主の御前に出て主により頼む、そういう皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、誓うということについて、本当に人間は誓いという真実を貫き通す、そのような真実さがありません。信仰の確立していたアブラハムは本当に自分の誓ったことを果たしていくことができましたが、しかし信仰があやふやな人の誓いは本当に軽率に唇からベロって出して、自分自身を罪に、呪いに定めてしまいました。主よ、本当にこの唇、私たちは唇の汚れた民の間に住むもの、ですから主よ、あなたが炭火でもって私たちのこの唇を清めてください。ただあなたの御前に低くなり、唇で軽率に話すことなく、はいははい、いいえはいいえ、それ以上のことをしない私たちでありますように。どうかこの唇を守り、私たちの歩みを守ってください。そして清めてください。弱い私たちを憐れみ、ペテロのようにしよう、精霊に満たし、強くし、大胆にあなたを証しするものとして作り変えてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主、真実なる主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。